皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、6月12日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は平成日本の解体という話です。いよいよ平成日本の解体がですね、本格的になってきたように見えるんですね。やっぱり日本で、政治はあれですね、安倍暗殺から変わりましたね。で、安倍暗殺で実はその日銀のですね、一つの、異例な緩和の、異常な緩和も時代も終わったんでしょうね。その後金利を上げる方向に動いてきておりまして、一時は今先日は日本の長期金利が 1.1% まで上がりましたですね。やっぱり金利上がってくるとですね、平成のデフレ経営やってるところは一つも成り立たなくなります。その一番が日本政府ですよね。あれだけですね、無尽蔵に国債発行して、で金調達しておりました。で、古い国債、超低金利の、超低クーポンですね、の、国債が大量にありまして、こんなもん金利上がったらですね、二束三文になります。誰も見向きもいたしません。ですからもう、日本政府は次々とこれから国債の借り換えが難しくなっていって、借り換えを強行するたんびに金利が跳ね上がるという、当面はそれこそ5年ぐらいは悪循環になっていくんじゃないですかね。だからどんどんどんどんやっぱりその政府実際に使える金がなくなってって、あっという間に破綻したんじゃないかと思うんですね。まあ破綻という意味はその事業費が出なくなるという意味ですよね。だから日本政府がいくらでも金があると思ってね、大体地方自治体もそうですよね。政府からいろんな金もらってる、金のもらい方いろいろありますよね。直接地方政府経由、あるいはその他の方法で。でも地方の財政も結構よく見てみれば国からの金で動いてるところがもう大きいですよね。それからあとはやっぱりいろんな助成金の類ですね。あとは文科省とか厚労省絡みのところはもろ、政府がああしろこうしろって言って動いてるわけですから、金も出してたりしますんで人件費だけじゃなくて事業費がですね、いよいよ出なくなるんじゃないかと思うんですね。したがってその日本だけその異常に財政赤字がひどかったんですけども、その財政赤字がひどい最大の理由はですね、そこまで国債を発行してもそれが非常に低金利で発行できたということですよね。普通はですね、日本みたいに GDP のですね、何倍も、借金を抱えることになるとですね、その前に借金できなくなる、すなわち金利が跳ね上がってこれ以上借金できなくなるんですね。そこで要するに財政 の赤字拡大は止まるんです。しかしそれがどういうわけだか、日本だけはですね、金融機関が一生懸命国債買ったからですかね、その国債の発行がいつまでも可能だったもんね。それでその政府もどんどん金を出してですね、財政膨らましちゃったと。で、それ見ててアメリカがですね、その金こっちにもっとよこせっつって、特に清和会の時代、自公連立政権の時にですね、乗っ取って、日本の内政にまでですね、手を出して実質上属国化してですね、日本の金をごっそり向こうを持ってっちゃったというのが実情で、ですから実は日本の財政が破綻すればアメリカの戦争やの金だって止まるわけでね。そういう意味で言うと、一蓮托生で全部止めちゃうという、そういうことですよね。だから平成日本の一番根幹の部分っていうのは、超低金利で国債を膨大に発行して、これを日本とアメリカで、日本と、アメリカにばらまいていたと。そこですから、その恩恵にね、だからいろんなところも預かっていたわけでね、それが終わるっていうことですね。そうするとやっぱり何て言いますかね、日本人も外国人もですね、金もらえないとこなんか頭下げないですよね。今日政府なんて道徳なんてないわけなんで、ひたすら金と利権だけで動いてるわけですよね。だから金くれなくなったら何の尊敬も集めないし、でそこに行く理由もないし、だからで終わりですよね。だから例えば、自民党も今ですね、政治資金規正法改正とか言ってますけどね、あれ裏金の構造は残してますよね。裏金作れるようになってますよね。でも問題はだから誰が金持っていくかですね。裏金構造残してますから、ご安心なくもっと献金持ってきてくださいって言ったって、いや今出てる金もどんどん絞られてったらですよ、 今献金してる連中だって、いや献金しても金が降りてこなくなったってなったらそれは献金しないじゃないですか。それから今どんどん自民党議員負けてますよね、各地の選挙で。献金したって選挙を負けたらそれ捨て金ですよね、金出す損してみたら捨て金で、大体もうこれっきり引退なんじゃないですか。政党だってですね、自民党どうなるか分かんないと思いますよ、正直なこと言って、ですからそうなってくるとですね、まあやっぱりそのいくらね、あの裏金はちゃんと受け取れますから安心して金出してくださいって法律作ったって、いやそれ誰も金持ってかないわね、終わっちゃいますよね。いやそういうことがこれからどんどんあちこちで増えていくんじゃないかと思うんですね。それからやっぱり非常に興味深いのは、日経新聞とか見てもよくわかりますけども、またカーライルだとかブラックストーンだとかごっそり日本にやってきてるんですね。要するに日本人が会社売り始めてるわけですよ、あんまり表に出ないようにね、水面下で日本人が会社売り始めてるんですよ前から言ってるように、令和の企業経営はとてつもなく大変ですよ。要するに物価が上がって賃金も上がって金利も上がってますから、しかも人口は減ってるわけでしょ。輸出もできないということになると、よほど考えてクオリティの高い品物をね、御用達で売っていく以外に安定して利益を稼ぐ方法はないわけですよ。でもそんな能力ってさ、大企業なんかまずないでしょ。上貸すしか残ってないじゃないですか、大きい会社なんてね。だからもう全く無理な話で、だからその実際に金利上がってきて賃金も上がってくる様子見ればですね、連中震え上がっちゃって、もう全部売り飛ばしてですね、小さく閉じこもって生きていこうという、それにもうそっちの方向にもう動いてるんだと思うんですね。だからその、まあ、自分たちで買収なんかもできないからね、企業自分たちだから日本の金融機関ができることって非常に限られてるんでね、だいたい能力もなくなっちゃってますから、まあ、外資系呼んできてもっと幅広くですね売り飛ばしちゃおうというこういう話じゃないですか。でもそうは言ったってね、外国ももっとひどいと思いますよ。ロシアに置いといた あの外国の西側のね、いろんな事業なんか随分もうなくなっちゃったでしょう。それからどの国だって、あるいは日本以上にみんなですね、会社売りたいんじゃないんでしょうかね中国はもちろんだしね、ヨーロッパだって経営成り立たないし、このバブル崩壊で、しかもこれ今回政治でアンチグローバリズムに触れたでしょう。そうするとグローバリズムに乗っかってたりね、地球温暖化に乗っかって商売やって投資したところなんか 全滅ですよ、これはっきり言って、ロシアに投資していて、でロシアが戦争を始めて全部潰れちゃったのと同じで、今更地球温暖化だとか EV だとかですね、そんなグローバリゼーションなんかのね案件に向けて投資したところはこれ全滅ですよ。それこそ信長秀吉の時代、そして家康の時代に開国だっつってどんどん海外出てって、家光の時に鎖国完成して全部パーになっちゃったのは全く同じことだと思うんですね。だから何もね、会社売りたいのは日本だけじゃないと思います、世界中だと思いますよ。そしてもっとすごいのは、その買収の道具がアメリカドルでしょ。これアメリカドルがさ紙になっちゃうというわけだもんね、これ。だから、ね、買収なんつったって本当にどこまでできるかはっきり言って疑問ですよね。二束三文叩き売りなんじゃないですか、会社だって。だから大変なことだと思うんですね。でもやっぱり私なんか平成の時代を見てみましたから、よくわかるのはですね、平成の時代はやっぱり会社はなかなか売らなかったですよ。なんとか立て直そうとしましたね。それから借金返さない時もなんとか返そうとしまして最後まで努力しましたね。今そういうのないですね返さなくなったらとっとともう破産してね、終わりにしちゃうと、とっとと閉めちゃう、からもう経営がうまくいかなくなったらとっと売り抜けちゃって、とにかくみんな逃げることが早いですよね。すぐ逃げますよね。だからこういうふうになると時代が逆境になった時全く粘りが引かないんですね。その時代が順境っていうか追い風の時はね、儲かるからってみんな殺到しちゃって、その儲け競争になるんだけど、逆風になったら一斉にみんなが逃げ出しちゃって誰も後の面倒を見ない。今こういう状況だし、面倒を見る実力を持った人だってもうほとんど残ってませんよね、今ね。そうするとなんかそのまま捨て置かれちゃうわけだな。まあそのまま朽ち果ててっていうか、まあだから平成経済ってこのままなんかその陽炎のように消えてなくなっちゃうんじゃないですかね。蒸発しちゃうっていうの、こうデフレの時代の、まあ、物価が下がる、賃金も下がる、そして金利もマイナスで、グローバリゼーションだという、まあ、この時代の平成経済ってなんかもう蜃気楼のようにふっと消えちゃうんじゃないですかね。誰もこれをなんかその、維持して発展させていこうともはや思ってないんじゃないかと思うんですよ。平成ってとにかくそれぐらいですね、 ある意味で人の絆が切れた時代でありましたしね、海外も同じだと思いますね。結局そのソ連崩壊後のまあ30年40年っていうのは所詮マネーに踊った時代でしたよね。アメリカドルに踊った時代でございましたよね。他になかったと思いますね。やっぱそのドルが激しく動くことによって経済も人も動いてたって時代ですから、まあ、そのドルを終わりにするってわけでありますからね。それはもうみんなその終わりだわね、血が流れなくなるんですから、そしたら、みんな孤立しちゃって、それでそれっきりですよね。でやっぱりそのそれまでの時代のね、19世紀的貧困に戻るってわけにもいかないし、あるいは自立するったって日本ぐらいのもんですよ。こんなに中小零細企業がねたくさんあってしっかりしてるのは、ほとんどの国はそんな中小零細企業なんかしっかりしていなくてね、で大企業が雇用になってんですねだからそれひっくり返っちゃったら何もないんですよ、はっきり言って。まあそんな風に考えてくるとですね、いやこれ世界中本当大変であって、何も日本だけがね会社全部売るわけでもなくて、むしろ世界の方がもっとそれ大変なことなんだろうと思うんですね。でブラックストーンだってなんだってそんな全部トランプ側に接収されちゃってるわけですからね。まあ言ってみるとその昔のようにですね、ここでもう一回ね強欲な資本主義を復活させるなんてそんな力も何もないわけで、まあしかし一つ言えることはとにかく日本の経営者が密かに会社を売り始めたなと、だからそのハイエナ、昔のハイエナの連中が集まってんだと、これは言えるんじゃないかと思うんですね。で結局平成ってなんか振り返ってみてもあんまりこう皆さんいい思い出がないんじゃないかと思うんですよね。だってこのデフレっていうのはその鬱陶しい時代だし、なんかこう戦時中みたいな感じですよね。だからまあ30年っていうことを考えるとどうなんですか、あれ大正9年がバブル崩壊ですよね。大正バブル崩壊第一次大戦の終了があって、そこから大正バブルの崩壊になって、そこからまあ30年弱ぐらいですからね。まあそのもう少し戦後の混乱期まで入れれば25年ぐらいまで混乱期だとすればですね、まさにそれぐらいの時期かな、それぐらいの時期がですねまさにその混乱期で、まあそんな感じですよね、これはっきり言って。だからそのいい思い出がないのは当然ですわね。で世界の場合はですね、まあ半分がいいよ、3分の2ぐらいがいい思い出で、3分の1ぐらいが悪い思い出ですかね。すなわちその、まあ、ソ連崩壊後しばらくは発展してったところも結構ありましたからね。しかしそのまあほとんどの世界の人たちにとってみると、今回のバブル崩壊は多分生涯で初めてのことで、備えたところもまずほとんどなかったでしょうし、でまずいと思って戻ろうとしても、戻る前が19世紀的貧困ってことになりますとですね、これはなかなか難しいですよね。アメリカの場合はトランプたちの話を聞いてると、確かに建国の原点というのは一つありますけども、まあ、それはかなりお昔のことですから、まあ、金本位制に戻すっていうのははっきり言ってニクソンまでは金本位制だったんですね。1971年ニクソンが金とドルの交換停止するまでは、一応政府と政府の間では金本位制でありましたから、まあ、トランプは金本位制に戻すということになると、71年に戻すということになって、プラスそれがね今度はブロックチェーンを使って個人ベースの金本位制という、まあ、今まで誰もやったことないところに行くって、まあ、これはすごいことでありますが、まあ、71年ということは60年代までのその時代に戻すってことを考えると、そんななんかストンキョの話でもないんですね。産業金融が中心で、国内中心で、海外ドルと国内ドルは分けてるんですよ。特にあれがそうでしょ、ケネディがそれやったわけですね。国内ドルと海外ドルを分けて、以後レーガンもニクソンもやってましたよね。だから一応国内で安定した時代を迎えてるわけですね。で国内の工業生産、工業ってのはその一次産業と二次産業どっちもですけども、これを発展させて人々の、まあ、中産階級を育ててね、ゆとりを持たせようというところまでやるわけで、まあそれに戻ろうというのはなんとなくこうおぼろげながらこう見えますよね。ヨーロッパはよくわかんないな、まあヨーロッパどうするのか知りませんけども、でまあしかしそういうのは国の数としては限られていてですね、やっぱりこの40年ぐらいにあまりにも急速に発展しちゃいましたから、その今ね状況厳しいからって会社売ったりなんかするのは、まあそれはわかるけども、どこに戻るのかっていった時に何もないってことほとんどなんじゃないですかね。いやそれはだからその細々とね、まあとりあえず何もないから今の生活を守るったって、だんだんだんだんこれですねしおれてくるんですね。要するに元が立たれたらその枝葉はしおれていくわけで、ですからその未だになんか世界ね市場経済のエネルギーで動いてる部分が大きいでしょう。ロシア一生懸命ブリックスでやってるけども、 ロシア一国だけならともかくですね、中国だ、インドだ、ブラジルだってことになったら、これはなかなか大変だと思いますよ。まだまだね、市場マーケット大好きな連中がたくさんいる国でありますから、ロシア人だけの面倒を見るならともかくですね、まあ、そういう、まあ、大変な国の面倒まで私はロシアは見切れないと思いますけどねだからもちろん、まあ、戦争にはならないにするんでしょうけども、全く別のやり方で経済の再生やらないとなかなか私は難しいと思いますね。そうなってくると平成日本の解体っていうのは、まあ、日本にとってデフレ時代ですけども、海外で見るといわゆる大躍進の時代なんですね。日本の平成は世界の大躍進なんですよ。その市場経済の力で19世紀的貧困から、まあ、現代社会まで一気にワープした時代でしょう。これがその見直しになった時に今度どこに戻るか、実は見当がつかない国がほとんどだと思いますね。個人ベースでもそうだと思いますね。何を学べば成功するかって、昔のようにアメリカイギリスに留学したって何にもならないし、じゃあ国内でね何か勉強するったって、その30年前40年前の教科書勉強してもなかなか多分今に役立たないものが多いと思うんですよね。もうこういうふうに世の中価値観も変わってきてますから、昔のなんか封建制度みたいなこととかね、こんな風に戻るわけにもいかないでしょう。本当にみんな困ってると思いますね。でもいずれにしろ日本の場合はですね、その平成の時代っていうと、例えば街並み一つ見たってですね、昭和の時代は情緒があるけども、平成の時代の街並みって全然情緒がないですよね。なんかそのハリボテのようなですね、まあ外食がこう並ぶ、量販店が並ぶような、まあそういう時代じゃないですか。だからやっぱこれなくなって、多分あんまりですね、みんなそのがっかりしないと思うんですよね。なんかむしろですね、ケバケバしいの雑然としたのもなくなったっていうのはむしろいいことなんじゃないですか。だからその働いてる人を次どうするかっていうところが最大の問題でね、働いてる人の問題をまあ片付けて、というか新しいその職場をまあ令和らしく作り直す、まあ脱平成だな、脱デフレの時代にふさわしい形で作り直していけば、まあ、自然にそういう平成のね、ハリボテも消えていくでしょうし、日本もですからジャパンファーストですよね、もうね。そうすると、まあ、グローバリゼーションみたいなとは縁切っちゃってですね、まあ、国内でもう一回成熟するってことになると、まあ、江戸時代がそうだし、鎌倉時代も結構、ね、その時代は現行までは長く静かに暮らしてますよね。あんな感じに戻っていくんじゃないですか。で、一方やっぱり、外で活躍してる人たちは大変だよね、あれ。日本だとその室町時代から、まあ、家光の時代ぐらいまで外で暮らしてる人たちは、やっぱなんか帰国を迫られるみたいな話になりますよね。グローバリー企業っていうのはなかなかその道がないから、もう頭切り替えて、それでも細々やっていくか、細々やるという手はあるんですよね。細々個人的なつながりを生かしてやっていく、これはこれで残れば残ったで相当チャンスがあると思うんですけども、まあその他大勢でやってたらそれはもっと戻らないといけないわね。で、何やるったって、まあとにかく経営者が今いない時代ですからね、働きてったってはっきり言って、このその経営者がまず根本的にいないんじゃない、日本も世界も。トランプ・プーチン革命の時代にちゃんとね、軟着、今の会社とか組織業界を軟着できる、軟着陸させられる経営者ってまずほとんどいないんじゃないかと思うんですよね。まあ、だからだんだんだんだん少しずつですね、もがきながら、まあそれを形作っていくという時代ですから、まあ働く人も何もいろいろね、試行錯誤を繰り返していくという、そういう感じですよね。試行錯誤をなくして未来なしと、一発成功の道なんか最初からなしというふうに考えて、これはいいと思いますね。で、同時にこの平成日本も解体してくれば、その間のあらゆる悪が全部出てきますよね。もうあれ、公明党だってですね、次々選挙負けるわけでしょ。自民党公明党も次々選挙負けていって、要するにあれは私、創価学会のがね、割れたことだと思うんですね。粟田さんのところが、まあ、創価学会を実質的に割ってですね、出てきて、それで岸田と山口を倒すって言ってますよね。で、だから学会の人たち結構あっちみんななびいていて、岸田と山口を倒すように投票してんじゃないかと思うんですよ。だからどこ行ってもあんなにボロ負けするんじゃないかと思うんですね。金の問題だけであんなに自民党公明党負けなかったです、今まで。もっとえげつない金の話いくらでもありましたから、金の問題だけであんなにボロ負けしないと思うんですね、自公はね。やっぱり学会の人たちがあえて岸田と山口を潰すために 一切そこに投票しないで反対の方に入れてんじゃないかと思うんですね。まあ、そこまで来ると平成日本の解体って、まあ、どんどん加速してると思いますね。だからこれやっぱりその先をやっぱ作らないとダメですね。解体してなくなった後は想像しかないんで、やっぱり自分たちのその自分のね、自立する原点とでその先どうするかっていう大きな展望がありますね。まあたまに時代はこうやってですね激しく変わるんでありまして、ですから皆さんもね頑張っていくことが必要かなと思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、平成日本の解体ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。